これはあの離婚体験ということなんですが、このさっきのランガーさんって書きましたけど、それはハーバード大学の心理学の主任教授をやった人なんですけれども、離婚した人のですね苦しみをね調べた人なんです。で離婚した人で離婚後ずっと苦しんでる人と苦しんでない人といた。でランガーさんは同じ離婚ですよね、同じ先の妊娠と同じです、同じに離婚しても長いこと苦しんでる人と苦しんでない人といる。それでつまり離婚という事実は同じなんですよ。だけど同じ離婚をしても5年後も苦しんでる人もいれば、5年後は深い元気になってる人もいる。そしてそこに書いた通り、ある人は長く苦しみ、別の人は長く苦しまない。だから離婚そのものが人を不幸にするのでなら、離婚をどう解釈するかというコンストラクトはちょっと難しい言葉を使いましたけど、要するに依存心、もうちょっと言えばですね、離婚の原因を人に押し付けてた人、まあ、例えば夫であれば妻が悪いから離婚した、妻であれば夫が悪いから離婚したという離婚原因を相手に押し付けてる人は5年経っても10年経っても苦しんでいた。だけども離婚してから苦しみ、長いこと苦しまなかった人は離婚原因を相手に押し付けてないと。夫が悪かったからダメだった、妻が悪かったからダメだったというふうに苦しんでいる。ですからこれも事実は同じなんです。妊娠したという事実は同じだけども、これから子供が生まれてくるという未来の希望に目を向ける人と負担が多いなと目を向ける人です。で同じ離婚なんですけれども、これをみんな相手が悪いというふうに思っている人と自分の人生の新しい出発と解釈する人といるということなんですね。だから人はですね、心理的事実の中で事実の暮らしというのではなくて、自分が解釈する、自分が解釈した事実の中で暮らしているわけです。で人間の怖がるものは必ずしも危険なものではない。これワトソンという学者が言うんですけれども、ウサギが遊んでいる子供もありますね。でウサギというのは危険でも何でもないんですよ。その、まあ、ワトソンというのもちょっと残酷な実験をしたと思うんですが、ウサギが遊んでいる子供にドクッと突然大きな音を聞かせるわけです。そうするとそれ以後ウサギを怖がるようになっちゃう。だからウサギは危険なものじゃないんだけれども、ウサギと遊んでる時にドカーンっていう音を聞かせると、その音が怖くてそれとウサギと結びつけちゃう。それ以後ウサギを怖がる。つまり本当に危険なものを怖がってるわけじゃなくて、そして危険でないものを怖がってるってことがあるわけです。で危険でないものを怖がってないってこともある。例えば橋があってですよ、皆さんがあの橋落ちそうだなと思ったら渡さないわけですよ。だけど設計上絶対落ちない橋であっても、なんか落ちそうだなと思ったら渡らない。落ちる橋であっても、危険、本当に危険な橋であっても落ちそうでないと思えば渡るわけです。だから我々は事実というよりも心の中で暮らしているので、いかに心が大切かということを言いたいです。で何もなくても 25% の女性がうつ病になっている。これはアメリカのある調査なんですが、要するに今言ったいろんな人間には生まれてきた不幸があります。でもそういう不幸があってうつ病になるのは分かるんだけれども、調べてみると何にもなくて事実はうつ病になる。だけどその人から見ればいろんな辛いことがあったんでしょうね。だから事実の中で暮らしてるんじゃない。でそこに書いてあるように、事実が人に影響を与えるのではなく、事実に対する解釈が人に影響を与える。だからやっぱり自分の解釈を変えないとですね、なかなか人間っていうのは幸せになれないんじゃないかということで、こういう調査があるんです。これもアメリカの調査なんですが、1973年に幸せだった人、要するに1973年ですね、これ上に書いてナショナリストエイジングというアメリカの機関がずっと調査した。あんた今幸せですか、こうですか。で、それから10年経って、1983年、また同じ人たちに、あんた幸せですか、こうですかってこと聞いたわけです。そうしたら、10年前に幸せだった人は10年後も幸せ だからそうちょっと難しい言葉ですが、相関関係があった。10年前に不幸だった人は10年後も不幸だ。相関関係があった。ところが考えてみたらアメリカっていうのは日本よりもものすごく社会的流動性が高いですから、10年前にすごい仕事で成功してた人がですね、10年後にもうなんか会社が倒産しちゃったなんてことはもういくらでもあるわけです。で、日本よりもアメリカ離婚が多いですから、10年前にすごく幸せな結婚してたようだったけど、10年後に離婚してる人もいるわけです。つまり10年間の間にはいろんな人生の浮き沈みがあるわけですよ。10年前に仕事うまくいってた人が10年後も仕事うまくいってるわけじゃない。10年後にはおかしくなってる。10年前に恋愛関係でゴタゴタしてた人はだって10年後には恋愛関係うまくいってるかもしれない。だから事実は10年間の間にいろいろと変わっているはずなんです。でも10年前に幸せだった人と10年後に幸せだった、それはなぜか、事実は変わっているはずなんです。なぜかっていうと、やっぱり事実に対する解釈、その事実に対する解釈が変わっているはず。今まで言えば、例えば妊娠した時は希望の方に目を向けて、これから子供が生まれてくるっていう希望の方に目を向けるっていう、その目の向け方がまでしてるから、どういう困難があっても乗り越えていく。ところが何かあるとそのこう欠けてることばっかりに目を向けていく人っていうのは、どんなにたくさん持っても欠けてる方に目を向けますから、いろいろといいことがあってもうまくいかなかったっていうで、これちょっと、ちょっと難しい言葉で、トップダウンセオリーとボトムアップセオリーと2つあるんです。それは何かというと、上の方はですね、どういうことかっていうと、今言ってとにかく幸せな人っていうのはいるんだっていう考え方と、下の方はいろんないいことがあるから幸せなんだっていう考え方、2つあるんです。で、実態を調査してみると、どうも上の方が正しいと。だって、不況になった時もですね、もうこれでこれダメだと思う人もいれば、いつかきっと俺の時代も来ると思う人もいるし、こんな俺の人生は仕事だけじゃないんだと。要するに、例えば家族がいる、友達がいると思っている人もいるし、だからそういうものの見方が人を決めているという、どうもそっちの方が正しかったようだと。で、これもですね、今度は年齢の解釈なんですけれども、これも先ほどのランガーさんという方が、ハーバードっていうのはボストンにあるもんですから、ボストン近郊の老人ホーム、というか都市圏にある老人専用、高齢者用のですね、住宅の人たち、平均年齢が79歳。で、79歳の人たちの調査をした。ランガーさんが、つまりあんた幸せですか、幸せじゃないですかっていうことと、それから向こうボストンのあたりはもう高齢になるとそういう施設に入る方が非常に多いですから、そういう施設の人の話を聞くわけです。高齢者の方、85歳のおじいちゃんどうですか、84歳のおばあちゃんどうですかって聞くと、その世話してる人が、あの人はいつも元気ですよとかですね、あの人子供も文句ばっかり言って困ってるんですよとか、いろいろ言うわけです。ですから本人の話も聞く、周りの人の話を聞くって、いろいろその聞いたは聞いてあるから、それでですね、そのランガーさんはこういうような予測を立てた。どういう予測かっていうと、子供の頃祖父母と一緒に生活をしているかあるかどうか、また生活したことがある場合にはその人は何歳の時から、つまりですね、どういうことかっていうと、小さい頃におじいちゃんおばあちゃんと一緒に生活をしてきたと、そうではなくて小さい頃一緒に生活しなくて、例えば13歳というですね、中学生ぐらいから一緒におじいちゃんおばあちゃんと生活をして始めた、おそらく小さい頃おじいちゃんおばあちゃんと一緒に生活してきた人は年をとっても元気だろうと、周りの評判もいいだろうと、 ところが13歳ぐらいからおじいちゃんおばあちゃんと一緒に生活した人はきっと不満を言ってるに違いない、こういうふうに予測をしてボストンの周りをずらっとそういう施設を調査したの。で、ここに書いてあるように看護婦さんがこれらの高齢者の状態に評価を行う、つまりそれを世話している人がですね、そのおじいちゃんおばあちゃんどうですかと、もう活動的ですか、自立心も強いですかといろいろ調査。そうするとランナーさんが予測した通り、小さい頃1歳2歳3歳4歳とそういう頃おじいちゃんおばあちゃんと生活していた人は高齢になっても活動的で元気で、前の看護婦さんとか世話してくれる評判も良かった。で、13歳とか15歳ぐらいから生活したら違ったと。で、なんでこの違いが出たかということです。同じね、平均年齢70歳。年齢という事実は同じなんですよ。だけど、同じ年齢なんだけど、事実は同じです。例えばこれも79歳じゃなくて80歳。80歳という年齢は同じ、事実は同じなんです。だけども、不満な人と満足している人といた。で、どこが違ったかというと、ランガーさんの推測がどこで当たったかというと、小さい頃、2歳、3歳、4歳でおじいちゃん、おばあちゃんと一緒にいると、3歳、4歳の子からすると、おじいちゃん、おばあちゃんというのはものすごく偉い人なんです。お父さん、お母さんのその上にいる人ですから。そうすると、小さい頃、年取った人ってのはすごいな、偉いな、という。つまり、高齢になること、老人になることを素晴らしいことと思ってる。ところが、小さい頃一緒にいなくて、13歳とか15歳とか、生意気盛りですよ。まあ、そんなこと言うと、ここに中学生が。生意気盛りの子供からおじいちゃんおばあちゃんと一緒に生活が始まるとですね、荷物を持つだって自分の方が重いものを持ってるわけです。歩くだって自分の方が速く歩いてるわけです。そうするとこれバカにするんですよ。そうするとどういうことになるかというと、その年齢に今度は自分がなっちゃったわけです。そうするとこれが自分を嘆いて不満で周りの人たちにも迷惑をかけて自立してなくて、ああだこうだと愚痴ばっかり言ってる。つまり何を言いたいかというと、80歳という年齢は同じなんです。それとその85歳ですからね、もうとにかく同じなんです。事実は同じなんです。だけどもそれに不満な人と満足している人というどこが違うかというと、80歳という年齢を素晴らしい年齢と思ってる人と、80歳という年齢を素晴らしくないと思ってる人がいる。これの違いなんです。80歳という年齢が問題じゃないんです。80歳という事実が問題なんです。80歳という事実をどう解釈するかということが問題なんです。ですから先ほどの一番最初に言った赤面恐怖症の人と同じ。赤面恐怖症の人ってのはもうすごい大変です。社会生活するの。人と会うのが怖いですから。いつも人と会うのが怖いからもう社会の中に引きこもっちゃう。こういう会員も出てこられない。もう毎日不幸です。だからってみんな我々全部顔赤くなるんです。この中でもし顔が赤くなったことないわなんて言ってる人いたら、その人ほどもうね、心臓に毛が生えたような人で、むしろおかしいんです。誰も顔赤くなる。だけど、その同じ顔が赤くなるってことが問題じゃなくて、その顔が赤くなるという事実が人に影響を与えるじゃない。その事実をどう解釈するかということは人に影響を与える。それと同じに、ランナーさんの調査で分かったことは、年齢が問題じゃない。その年齢を素晴らしい、85歳は素晴らしい年齢だと解釈している人もいれば、85歳はダメな年齢だと解釈する人もいる。それで、ここで書いてあるように、看護婦さんとかそういう人たちにみんな、調べてもらったら、老いについての最初のトラウマを形成した年齢が、低いほど意識がはっきりしており、またおおむね活動的で自立心も強かった。つまり、 老いについての最初のとらわれを形成した年齢が低いこと、つまり2歳なら2歳、3歳なら低いです。この時に年を取っているということをどう考えたか。あ、おじいちゃんおばあちゃんすごいな。この最初に認識した年齢が低いほど一言元気だった。だから年齢じゃないんです。80歳という年齢の問題じゃないんです。80歳という年齢を自分がどう解釈しているかということが問題なんですね。ね、まあここでちょっとあれ、これが最初の言った第一の認識っていう、要するに事実が人に影響するんじゃなくて、事実に対する認識が人に影響を与える。だから我々はいろんな時に事実を変えようとしますけれども、事実を変えようとするのもいいけど、それじゃなくて事実に対する認識の仕方を変えようとする。不幸な人っていうのは事実が不幸じゃないんですよ。その事実が自分が不幸になるように解釈をしている、不幸になるように解釈をしている。で、それが一番目の認識で、その次のパーソナリティっていうのはどういうことかっていうと、同じ言葉でも傷つく人と傷つかない人がいるわけです。よく我々はですね、人に傷つけられたっていうんです。人に傷つけられた、そんなことないです。人の言葉を借りて自分で自分を傷つけた。例えばですね、僕がここで皆さんに例えばバカだねって言ったら、全然違った、100人違った反応するわけ。傷つく人もいるわ。よく言うよ、自分のことから何上げてと言うんですよ。いろんなふうに思う人がいるわけです。つまり人の言葉を借りて自分が自分のことを傷つけている。で、傷つきやすい人ってのはじゃあどういう人かっていうと、ここにちょっと書きました。甘えてる人になるし、ですから甘えてる人は傷つきやすい。だから子供を育てるのは大変なんだ。子供っていうのは傷つきやすいですから。つまりなんか困った時、寒い時にお母さんが隣にいてほしかった、いなかった、それだけで傷つかれる。算数の点があった、いい点取ってきた、褒めてもらえると思ったら褒めてくれなくて、隣のケイちゃん何点だったなんて言うと、もう傷つくわけですよ。で、一生懸命頑張って運動会の練習した、すごいわねって褒めてくれると思ったら褒めてくれなかった、と傷つくわけです。だから子供はすごく傷つきやすい。親は子供に何かしたから子供は傷つけんじゃないです。子供を殴ったら傷つけんじゃなくて、子供は親にこうしてもらいたい、合わせてもらいたいと思ってますから、それをしてくれないと傷つくわけだから。我々は全然知らない人から恨まれてるってことあるわけです。自分が何かしたから人から恨まれてるのは分かりますけど、何にもしなくても恨まれる。それは何かっていうと、相手がこの人はこういうことをしてくれるだろうということをしなければ相手は傷つく。だから子供は親に向かって自分、今のいじめと同じ、いじめられたら助けてくれるだろうと思うのに助けてくれなかったら、これは親を恨みますよ。で、その子と親子の関係はそうなんですが、親子の関係ばっかりじゃないです。友達関係であろうと恋愛関係であろうと、甘えてる人っていうのは常に相手が自分にこういうことをしてくれるだろうと思ってますから、そのしてくれるだろうと思ったことをしてくれなければ傷つきます。例えば自分が得意だって自慢話した、俺はさっき外出すげんだっていうのは自慢話した、ご主人がですよ。したら奥さんが、あ、その話3度目なんて言ったんですね。傷つくわけですよ。なんでこんなやつと一緒になってたかと思う。つまりそれは自慢、子供なんていうのは子供の自慢話なんていうのはもう何回でも聞いてあげる。もう100回聞いても200回聞いても、そうだな、素晴らしかったねっていうように言うと、子供すごい気持ちいいわけですよね。それと同じです。ご主人とお父さん、そうです。またあの話かと思っても、そうよ、宝あんたと結婚したのよって言って、ご主人気持ちいいわけです。つまり、甘えている人ほど傷つきやすいです。 だからその時のナルシストっていうのももう自己陶酔ですから、自分のことしか考えない。一番の望みは人から褒められることなんです。ですから、いつも褒められよう、褒められようとしてますから、褒めてくれなければ傷つくわけですよ。だから人が傷つけてんじゃなくて、褒めてくれるだろうと思っている時で褒めてくれなければ傷つくわけですから。みんなそうなんです。この自己別視で自分を軽蔑するっていうのも、そう、それはそうです。それなんか誘った、断られた。それは何か時間の都合がつかないから断ったんであって、別に嫌いでもないんですけど、自己別視してる人っていうのは、俺を嫌いだから断ったんだろうというふうに解釈するわけですよ。要するに、もうセールスでもそうです。セールスでなんか売りに行った。買ってくれなかった。相手はお金がないから買ってくれなかったかもしれないんだけども、断られたと思うわけです。だから、そういうようにですね、性格で傷つきやすい人っているんです。それを、自分で自分を傷つけてるのに傷つけられたっていうから、恨みを持つ。恨みを持った地獄ですから。もう人を恨んだら地獄ですよ、これ。だけど、傷つけられれば恨みますよね、だって。だからそれと同じだ。で、病気に苦しむっていうのもそうです。病気一つとっても、その人がどのくらい苦しむか、性格によって全く違う。病気をして、病気そのものに苦しむ以上に、それに付随することに苦しむ。例えば、その下に書いてあるように、会社でエリートコースを真っ白に走っていた人がですね、病気をした。そうしたら、病気そのものに苦しむという。今頃、同僚のあいつはどんどん会社で仕事をやってるだろうと。俺は置いてかれちゃうという。つまり、病気そのものに苦しんでいなくて、会社で同僚はどんどん出世していって、自分は置いていかれるという病気以外のことで苦しむわけ。だから病気一つしても、その病気した時、これはいい機会だと、神様が休めって言ってんだろうというふうに考える人と、同僚に負けちゃうって思ってる人では、同じ病気しても苦しむ苦しみ方が違うんです。競争意識の強い人とそうでない人では同じ病気になってもその時の苦しみは違う。だから病気にですね、こんなことが、病気にならなければこんなことができるのにというふうに焦る人っていうのはやっぱり毎日イライラしますよ。だけど、ここに2番目に書いたように帰って病気になってよかったと。ここで、自分気をしておこうと。神様は休めて言ってるんだろうというふうに思う人はそれほど病気に苦しまない。つまり病気に苦しんでるというよりも病気についての解釈なんです。この病気をしなければ自分はこんなことができたのに、会社でこういうことができたのに、こんなことも避けられたのにと病気を解釈するから、かえって神様がですね、もうここで少し休養しなさいって言ってるんだろうと、神様が休めて言ってくれるんでありがたいことだと、病気をどう解釈するかということで病気の苦しみというのは違ってる。つまり病気を具体的に病気で苦しみじゃないんだと。で、今度は高齢者じゃなくてですね、経営者の話でもこういうのがあります。シカゴ大学でですね、スーザン・コバサっていう人が8年間にわたって調査したことなんですね。それはどういう調査かというと、経営者ですね、対象に調査したんです。まあ、アメリカでも日本でもですね、経営の危機や、会社の混乱というのがあります。ここでもおそらく会社経営されている方もいると思う。会社がもうずっと20年、30年も順調だってことないです。必ず大変な時期ってなるわけ。ところが、会社が大変な時期、それを元気に乗り切った経営者と、全然元気にならなくて、悩んじゃって憔悴しちゃった人もいるわけです。それでそのスーザン・コバサっていうですね、人が何を調査したかっていうと、会社の不況な時、会社の危機、会社が倒れるかもしれないで、そういう危機の時に、元気に会社を乗り切った人には、どういう特徴があるだろう、どういう共通性があるだろうっていうことを調べた。そしたら、こういう特徴があったと。その要するに、会社が大変、もうじき会社が倒れるとか、もう大変な危機の時に、元気に乗り切った経営者たちの特徴っていうのは共通性が3つあった。それは何か困難にぶつかってもそれを脅威ではなくやりがいのある仕事と見なした。 なんか困難にぶつかった時、あ、これで、あ、ダメになってじゃなくて、これは俺が挑戦すべきことなんだと。ここで俺は鍛えられるんだと。これが俺を鍛える場所なんだというふうに、前向きにその会社の危機を捉える。だから、危機を、その捉え方が違う。会社の危機を、これで、ここで俺は修行するんだと。これで、ここで俺は自分を磨くんだと。そして、この困難に俺は挑戦するんだというふうに解釈する。それがみんな一つの特徴。で、二番目の特徴は、地域とかですね、この要するに皆さんのように地域とか、家族とか、仕事以外のことの世界を持っていた。だから、さっきも言ったように、シビリの注意に注意してるじゃないですよ。仕事以外の世界を持っていれば、その家族のことを、地域のことに目を向けられる。会社が大変でも。そうすれば、ほっとした持ちが持てる。ところが、もう、仕事、仕事、仕事だけで仕事が危機になっちゃったら、もうこれはおしまい。だから、危機を乗り切った人たちは、そういうような特徴があった。で、3番目は、自分がコントロールして、自分がコントロールして受け入れてないという。もう、常に積極的だと。ですから、まあそういうことでですね、ストレスに耐えやすい人と、ストレスに耐えにくい人という。ですから、解釈っていう一番目がですね、認識。さっき言いました、赤面恐怖症、80歳という高齢。そういうものをどう解釈するかっていうことが大切だっていうことと、二番目は、その人のパーソナリティ、性格です。性格で甘えた、性格であったり、そうでなかったり、いろんなその性格でもって、その人の性格が影響する。ですから、困難、劣等感というのは困難にしろ苦しみっていうのは、外側を変えようとするよりも、自分を変えようとすることで乗り切っていかれるということ。その次は、価値観。そこで先ほどだった赤面恐怖症もそうです。その作家がどのぐらい影響するかは価値観。例えばですね、リンゴの皮を剥けるか剥けないかなんていうことは、今のおそらく高校生にとって、中学生にとっては全然ね、剥けても剥けなくても関係ないと思うんですよ。剥けない人は劣等感を持っていることはないと思う。ところが実は、やっぱりこう、30になり、40になるとですね、きちんと生活ができているかできてないかっていうのはものすごく影響してくるんです。リンゴの皮も剥けない、卵も割れないという生活ができない子っていうのはですね、もうこれは中学校の時にうまく生活の、そういうことができない子っていうのは30、40になっていろいろ問題出てくるという結果も出てる。だけれども、リンゴの皮を剥けるか剥けないかって結構大切なことなんだけども、皮を剥けないっていうことで劣等感を持ってる人いないんですよ。中学生、高校生で。なぜかっていうと、リンゴの皮を剥けないなんていうことに価値を置いてないから。剥けても剥けなくても全然できない。つまり、それは、リンゴの皮を剥けるということに価値を置いてなかったというだけの話なんですよね。で、ですから、価値観で人間の苦しみっていうのは違ってくる。だから、なんか自分の価値観がですね、歪んでる人っていうのもいろんな苦しみを持ちます。で、そのデモステネス症候群っていう書き方、これはどういうことかっていうと、ギリシャローマ時代にデモステネスっていう人がいたと。で、デモステネスっていう人はですね、これはギリシャローマ時代の大雄弁家なんですよ。で、ギリシャローマ時代っていうのは、その、雄弁が価値の時代です。その雄弁が価値の時代の当代随一の雄弁家ですから、もうものすごい人なんですよ、ギリシャローマ時代は。その人が実は劣等感で自殺してるんです。つまり雄弁が価値の時代に当代随一の人が雄弁家が劣等感で自殺してる。絶えず人が自分のことをどう思うかってばっかり気にしていた人なんですかね。どれアハンの発音ができなかったんです。アハンの発音が。で、我々はアハンの発音ができないんですよ。こんなことで、おそらく我々日本人はアハンの発音がうまくできる人はほとんどいないんですよ。小さい頃からアメリカで育ったっていう人は別にして、我々みんなアハンの発音できない。でも、劣等感なんか何も持ってないですよ。誰も。だけど、彼はア 漢の発音ができるかできないってことがものすごい価値に思った。それで漢の発音ができないっていうんで、それをできるしよう、もう涙ぐましい努力したの。アテネの顔で走りながら詩を朗読して登った。で海岸に行ってくったら、波の向かいに向かってわーって発声練習をして、石小石が砕いてカーッてその強制の練習、涙ぐましい練習をして大雄弁官なんだけれども、劣等感で自殺してる。ですから今の日本でいうと、こんだけ偉い人ってのは考えられない。もう総理大臣がノーベル文学賞だ、もう経団連の会長も全部合わさってる人ですから、それが劣等感で自殺してる。つまり何かというと、本人の価値観なんですよ。俺は小さい頃、アールの発音ができなかったって。劣等感っていうとですね、なんか劣等と関係があると思ってる人です。劣等感と劣等は全く関係ない。全然関係ない。